おはようございます。皆様お元気ですか？アドベント第2週ですね。お忙しい中でしょうけど、元気に過ごしたいと思います。今日もまた御箇所を読んでまいりましょう。もう12回目、そして6章に入ります。この6章の前半にはとても有名な御箇の予言の言葉があります。それはどれかと申しますと、第6章の8節ですね。私の聖書で言うと1456ページ、もう一度読みます。御箇所第6章の8節。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。まさにいい言葉ですよね。これが、本当にいろんなところでよく使われてきた、今も使われている箇所なんです。例えば、アメリカの大統領、アメリカ合衆国の第39代大統領にジミー・カーターという方がおられました。皆様も覚えておられると思います。で、この人はアメリカのジョージア州の出身で、小さい頃からアメリカの南部バプテスト教会に通い、洗礼も受けていたクリスチャン。で、そのカーターさんが大統領に選ばれて、1977年1月20日、20日に、そのアメリカ大統領就任式があるわけですね。で、アメリカの大統領っていうのは就任式の宣誓をするときに、こう聖書に手を置いて、私は大統領として宣誓をしますと。そう宣誓を行う、守りますとかね。そういうことを宣誓するんですけど、カーターさんは、わざわざその、彼が母親からプレゼントしてもらった聖書をそこに持ってきて、しかも、今日のこの箇所なんです。御箇所第6章の8節の上に手を置いて、宣誓をしたんです。で、そのことが、その宣誓の後の大統領就任演説の中にも記されているので、ちょっと引用してみますと、私は母から贈られた聖書を使い、古代の預言者ミカによる普及のというのは朽ない、朽ちることのない訓戒、教えですね。訓戒、戒めを前にして、就任の宣誓を成したところであると。そういう、まさにしてきました。その自分がしたことをちゃんと先生就任式に言ってるわけですよね。なるほどなと思います。まさに正義を行い、慈しみを愛し、政治家としてね、でかつへりくだって神と共に歩むこと、ここにやっぱりこの、信仰を、カーターさんは就任時の大統領はそんなにね、あんまり評価されなかったんですが、でも就任大統領を辞めてからすごくカーターさんというのは評価をされている人なんですけれども、正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これを自分は大統領として貫いていきたいと、まさに今の日本の政治家に聞かせたいと言いますか、裏金を受け取って、全然説明しないですね。今の本当に日本の政治家に学んでほしいなと思うぐらいです。逆に言うと、カーターさんがいかに聖書を読んでいたか、クリスチャンであったかということを よく示す出来事、エピソードであるように思います。カーターさんがこの聖書の箇所を引用する、これより前もずっとこれは旧約聖書、いやもう聖書全体を貫くこの言葉は、私たちの生き方や信仰のあり方を指し示してくれている箇所として、もうずっとよく引用され、また覚えられてきた言葉なんですね。現代でも旧約の有名な学者にゲルハルト・フォン・ラートという人が、おられましたけれども、彼はこの6章8節を名付けて、The Quintessence of the Commandments って言ってますね。だから、Commandments、立法、あるいは10回とも言ってもいいんですが、立法10回のQuintessence だと、Quintessenceっていうのは真髄って言うんですね。もう聖書、あれ旧約聖書、あるいはもう聖書そのもの、聖書の戒め、律法、そういうものを一言でまとめているような言葉だと評価しているわけです。 私たちももうこのまま繰り返して覚えてほしい、また時々思い出して口ずさんでくるような、欲しいような聖書の箇所ではありませんでしょうか。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩んでいく、これを我々の本当に信仰生活だ。どうでしょうか。もう私はもうこれ、今日はもうこれで、説教終わってもいいかもしれないと思います。もうこれで伝えたいメッセージはこれ、この言葉だと思いますね。ただまだ残りの時間があるので、じゃあこの聖書、本当に有名なこのいい言葉なのが、じゃあルカ2箇所においては、どういう状況、どういうことの中でこの言葉がこう語られてきたのか、ミカが伝えたのかっていうことをもう少しご一緒に読んでまいりたいと思います。6章の1節を見てください。聞け、主の言われることを立って告発せよ。山々の前で、峰々にお前を聞か、声を聞かせよ。聞け、主の言われることをってことは、これはミカが言ってるわけですよね。ミカが神様から言葉を受けて、それを人々に語ってるわけです。で、立って告発せよ。神々の前、山々の前で、峰々にお前の声を、これは人々、エルサレムのこれは住民なんですけれども、神様から与えられた言葉をこう取り継いでいるわけですね。それで2節、聞け山々よ、主の告発を、とこしえの地のもといよ。主はご自分の民を告発し、イスラエルと争われるんだと。この告発っていう言葉は、このヘブル語ではリーブっていう言葉なんですが、これは裁判で訴えることを表します。裁判で。神様が、いわば裁判の場所で訴えておられるんだって言うんです。誰を訴えているのかというと、2節のご自分の民を告発する。イスラエルと争ってらっしゃるんだって言うんです。で、面白いのはね、面白いのは1節で、聞け、主の言われることを立って山々の前で、峰々にお前の声を聞かせよ。聞け、山々よ。主の告発を。とこしえの地のもといよ。これ何を言ってるかと言いますと、この裁判の、いわば、山、この取り囲んでいる山々ですよね。その荒野の山々に対して聞いてくれって言ってるわけです。何を聞いてくれって言ってるかというと、ご自分の民を告発しているこの言葉を聞いてくれ。ということは、その山々が裁判の、なんていうかな、聴衆なんですよ。そこにいる、傍聴者と言ってもいいし、あるいは証言者とか、自分のその神様の言葉を、そうだっていうふうに言ってくれる存在として、この山々がこう、みんな聞いてくれって、いわば裁判で弁護士がですね、こう、裁判官やみんなにこう、論述を張って、話して、無罪を勝ち取ろうとするような、そういう、この場合有罪に定めようとしているわけなんですけれども、なんで山なのかっていうと、動かないんですね。そしてずっと、今に至るまでずっと昔から、このイスラエルの歴史って言いますか、これまでの成り行きっていうのをちゃんとずっとそこで見てきた存在として、皆さんちゃんと見てきたよねって。山々、みんな、その証言してくれるよね。間違いないよねっていうわけです。で、その、どんなことを言ってるのか、告発かっていうのは、その告発の言葉が3節です。我が民よ、私はお前に何をしたというのか、何をもってお前を疲れさせたのか、私に答えよ。つまり、訴えてるわけです。訴えてる側はイスラエルの人たちです。イスラエルの、お前にっていうのはイスラエルの人たちに対して、一体神様がですね、私は何をお前たちにしてきたんだって。何をもってお前を疲れさせたのかって、私に答えよ。この疲れさせるっていう言葉、これヘブライ語ではラーアーハっていう言葉なんですが、もちろん、疲れるとかね、耐えられないという言葉も意味もありますが、もう一つの意味はですね、飽きるとかね、煩わしいとか、煩わさ、もう飽きちゃったと、煩わしいっていう。同じ旧約聖書の預言者、マラキ書、第1章の13節にも、神様に仕えることは、なんと煩わしいことかというふうに言っているところも 言葉がありますね。まさに神様に仕えること、当時はエルサレムのまだ神殿がありましたから、エルサレムの神殿で捧げ物をこういうふうに捧げなきゃいけない、子牛、杉越の祭りはこうしなきゃいけないとかね、七州の祭りや種入れのパンを作ったりとか、なんか、また羊をどれだけ血をな、こうね、流したりなんか、そういう、もう本当に煩わしい祭儀や規則がありますし、それから生きていく上でも律法というのがあって、これはしちゃいけない、あれはしちゃいけない、これはこうこうだっていうね。そういうふうに、本当にこう、神様を礼拝すること、信仰生活をしていくことは、煩わしい、もう疲れさせてしまうって。そういうふうに、まあ、実際に疲れ、そういうふうに言ってるわけですよ。そういうふうに言ってるわけです。まあ、エルサレムの神殿の祭りとか、規則がいっぱいあるわけですよね。まあ、日常の生活でも食べて良い食物と食べてはいけない食物なんかとかいっぱいあるわけです。なんと煩わしいか、もう疲れちゃうんだっていうんです。そういうふうに人々が言ってたということでしょう。それに対して神様は、そうなのかと、それは私がその、お前たちを疲れたのか、それは私の、なんていうかな、私が、そういうふうにした原因で、私が悪かったのかっていうことを問うているんですよ。うん。それは私の問題か？あなただからそんなに疲れたとかも嫌だ、煩わしいと言ってるのは、私がなんか悪いことしたからか？答えてほしいって言ってるわけですよね。で、4節からは、まさに私がやってきたことっていうのは、こういうことだったんじゃないか。その山々に向かって、歴史を語るわけですよ。4節。私はお前をエジプトの国から導き上り、奴隷の家からあがなった。出エジプトですよね。また、モーセとアロンとミリアムをお前の前に使わした。その導く指導者を、与えたじゃないか。5節。我が民を思い起こすがよいと。モアブの王バラクが何を企み、ベオルの子バラムがそれに何と答えたか。このモアブの王バラクが、これ民数記第22章から25章に書かれているんですけど、モアブの王様のバラクが魔術師バラムを使ってイスラエルを呪わせようとしたんですね。けれども神様がそれを許されなくて、結局はそのバラムというこの魔術師はイスラエルをね、祝福したんだっていうのが民数記に出てまいります。それから、そのように神様がちゃんと守られた、呪いを跳ねのけられたと言ってもいいですし、次のページに行きまして、シティムからギルガルまでのことを思い起こし、主の恵みの御業をわきまえるがよいと。このシティムからギルガルって何かっていうと、これヨシヤ記なんです。モーセの後を継いで、ヨシア、若いヨシアが、こう人々を、約束の地、カナンに入っていくときには、ヨシアが指導者として人々を連れて行ったんですね。で、その時に最初に約束の地に入る前に、ヨルダン川があるわけです。で、その時はまだ雨季で、雨がたくさんあって、とうとうと流れるヨルダン川になってたそうなんですけど、そのヨルダン川を渡る手前に、こう、渡る前に留まった宿営というかテントを張ったのがシティムという町村なんですね。そしてそこを渡るときにちょうど出エジプトした民が紅海を渡るときに水がこう左右に分かれて、そしてその間をこう通っていって、後から来たエジプト軍がその水に飲まれて滅んだっていうのがありますね。あれと同じようにヨルダン川が今度はその上流で川が水がこう立っちゃうんです。水がこう、途中で、せき止められるわけですね。そうすると、川床が見えて、で、そこをイスラエルの人たちが渡っていったっていう、そういう奇跡が民数記に書かれているんですが、そして、ヨルダン川を渡り終わったら、また水が的のようになった。と。そしてその最初、約束の地で最初に宿営をした、つまりテントを張った、そこで休んだのがギルガルなんです。シティムからギルガルまでのこと、つまりヨルダン川をその不思議に神様の力で渡った、 せき止めた。そういう経験もしてきたでしょう、ということを言っているのがここなんです。そのような主の恵みの御業をわきまえるがよい。神様がやってきたことは、あなた方を恵み、祝し、いろんな方法を通して導いてきたんじゃないのか、ということを考えてほしいって言うんですよ。私はあなた方に対してそんなに悪いことをしてきたのか、そうじゃないじゃないか。恵みの技を数えてほしいということですよね。そして六節。何をもって私は主の御前に出て、糸高き神にぬかずくべきか。焼き尽くす捧げ物として、搭載の子牛をもって御前に出るべきか。これは、今度は、イスラエルの側、というか、ミカがイスラエルの人たちの、もう、今度は、今まではミカは神様の側に立ってたんですが、今度は、そういう神様の御業をわきまえるがよい。そして私、つまり、今度はイスラエルの側、民の側に立ったときに、じゃあその、恵みの御業に対して私たちは主の御前に出て糸高き神にぬかずくべき時にどんな捧げ物をするべきなのか、焼き尽くす捧げ物として搭載の子牛を持って御前に出るべきか。焼き尽くす捧げ物っていうのは犯罪と前の聖書では言われていましたね。こう罪の許しって言いますかね、悔い改め、本当にこれ一匹の牛とかを焼き尽くす、もう本当に高価なものです。それから一等歳の子牛っていうのは一歳にならない子牛です。生後7日間経った後ですね。もう7日間はその間に亡くなってしまう場合もあります。人間でもそうだったんですけど、当時はで7日経ってから名前がつけたんですね。で、7日経ったらもう一人の人間として生きていけるっていう。まあ、それまではですね、まだ人間として認められないというか、牛もそうで、牛も7日間はちゃんと生きたのが、でも7日生きたら、それ以降をちゃんと生きていくっていう。で、これは、これ、大きくなればなるほど、例えば畑を耕したり、そして、将来的には、まあ、食肉となったりして、まあ、非常に、牛として有用なわけですよね。でも、もう本当に小さい、一歳にもならないうちに、捧げ物としてしまうっていうのは、これ非常に高価。子牛を捧げるっていうのは、なかなか高価な捧げ物、質の高い捧げ物なんですね。で、それに対して7節。主は喜ぶだろうか。幾千のお羊、幾万の油の流れを。今度はこれ量ですね。数、量の多さですね。先ほどは質、いいものを捧げようとしたら神様喜んでくださるだろうか。あるいは今度は7節で、幾千のお羊、たくさんの量、幾万の油の流れをたくさん量を捧げたら神様喜ばれるだろうか。あるいはですね、さらには、我が咎を償うため、これ罪の償い、さっきの焼き尽くす捧げ物、と、に、長子を、長子は自分の長男ですね。それから自分の罪のために鯛の身を捧げる子供たちです。これはもう何よりも一番、あるいは大事なもの。自分にとって本当に命よりも大事。自分が命をかけて守りたいと思っているような息子や子供たちを神様にまさにイサク奉献、アブラハムですね。一番大事なものを捧げろと。でも、そこまでしてもですよ、最高の捧げ物をしたとしても、それは神様は喜ばれるだろうか、喜ばれないよね、って言うんですよ。私たちが本当に、神様に捧げるものは何かっていうのが、最初に申しました、その有名なその8節です。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。どうでしょうか。実はこの箇所というのは、実はこの箇所というのは、 神様とイスラエルの民との関係なんですね。で、それが破綻しちゃっているわけですね。で、戻っていただいてですね、4節の私はお前をエジプトの国から導きのぶり、奴隷の家からあがなったという言葉があります。あがなうという言葉は、パーダーハっていう言葉なんですけども、まあもちろんお金で買う、奴隷をお金で買って、そして、まあ救い出すとも訳すんですけども、これ神様とイスラエルの関係はですね、出エジプトをした、で、こう、買い取ったんだって。奴隷の身分から買い取って、また神様の奴隷にしたんだって。奴隷と主人、神様とイスラエルの民は奴隷と主人の関係なのかっていうと、実はそうではなくて、奴隷から買い取った相手っていうのは、一人の人間になったんです。もう、うん。ですから、これは聖書にもよく出てくる、ことなんですけど、どういう関係に入ったか、神様とイスラエルの民がどういう関係に入ったかっていうと、まあ、婚姻関係、契約って言いますよね。神様と人々、イスラエルの民は契約を結んだんだという。シナイ山、十回もそうですし、ダビデと通して神様と人々が契約を結ぶ。ダビデ契約とあったりいたしますが、その契約っていうのは、基本的には対等って言いますかね。もうちょっと考えますと、特にここなんかそうなんですが、婚姻関係なんですよ。結婚だと考えていただいていいと。結婚したんだって。結婚したのに、ここで裁判、告発をしているのは、なぜかっていうと、イスラエルが裏切っているからです。結婚したわけですよね。結婚したのに、そのエレミア書なんかこれは非常に強く、エゼキエルもそうですね、強く出てくるんですけども、結婚した相手を、なのに、その相手、まあ、この場合多分イスラエルの人たちは女性だと考えれば分かりやすいかもしれませんが、妻と考えてもいいんですが、連れ合いですよね。それが、裏切るわけですよ。それに対して、この神様が告発って言いますか。まさにだから6章の3節の言葉。我が民よ、私はお前に何をしたというのか。俺が何したんだって感じですよね。なんかいい、あれよくわかり。俺がな、お前に何したんだってことですよね。そして、何をもってお前を疲れさせたのか。私に答えよ。お前一体お前に何をしたんだと。そしてなんでそんなにね、つまらないとか、本当に飽き飽きさせて、もうね、煩わしいっていう風に思わせちゃった。そう思ってる。で、まあ、だから他の、まあ、男性に走ったっていうか、他のなんか違うことに走ってしまっている。俺が原因なのかと。それとも、何か悪いことをさせたことによって、お前をこんなにね、なんか疲れさせてしまったのか、煩わしかったのか。まさにこれ結婚で、だから、告発してるんです、その関係を。で、ずっと、お前を、私はエジプトの国から導きなおり、奴隷の家からあがなったりきたじゃないかっていう。そして導いてきたじゃないかっていう。なのに、どうして、だから神様としては愛を注いできたってことですよね。愛してきたじゃないか。どうしてその愛に、イスラエルの人たちは応えてくれないのかということをここで言っていると、考えていただいていいと思います。いかがでしょうか。考えてみればですね、私たちの、もう、イエス様を通して私たち、例えば洗礼もそうです。契約、新約聖書、ニューテスタメント、新しい契約ですよね。で私たちは、洗礼の時に、神様、今度クリスマスにも洗礼はあるかもしれませんが、信仰を告白しますか？告白します。日本キリスト教団の信仰告白を告白しますか？告白します。あなたは神様をね、まさに信じて一生生きていくことを誓いますか？誓いますって言って、まさに、あれ契約ですよね。そしてそれは、 イエス様が本当に救い主として私たちを導く方としてと同時に、で神イエス様も私あなた方も神の子だよ、対等の存在として、まさにこの婚礼って言いますか、婚姻って言いますか、神様と私たちとの婚姻関係と言ってもいいんですけど、その関係に契約に入ったんだって言うんですよ。で、神様はだからこそ私たちを愛してくださるんだ。愛を注いでくださって、大事にしてくださって、パートナーとしてね。まさに今日の、だから、ミカの六章の八節なんですよ。何をもって、六節というのは何をもってね、喜ばせ、相手、つまり神様を、イエス様を喜ばせればいいのか、なんか捧げ物を捧ぐことか、自分の大事なものをプレゼントすることか、そうじゃないだろうって言ってるわけです。八節、人よ何が善であり、主が何をお前に求めておられるのか、神様は何を求めておられるのか、お前に告げられているだろう、もう聖書で告げられているだろう、正義を行い、慈しみを愛し、へり下って、神と共に歩むこと、これだ。つまり結婚した相手と一緒に歩んでいくこと、それだろうって言ってるわけですよ。連れ合いって言いますよね。夫婦のことを。連れ合っていくんだって。いろんなことあるかもしれない。大変なこといっぱいあるし、それこそ今日の箇所で言うならばもうね、もうなんか煩わしいってですね、もう疲れたっていうふうに思うこといっぱいあるかもしれないけれども、本当にその神様、これは神様との関係ですよ。神様との関係が本当に神様は私たちを本当に連れ合いとして愛してくださる、共にいてこようとしてくださる。それに対して私たちも神様と共に歩んでいく、それが一番だよと、ですからそれを何ほど喜んでくださるんだよっていうことを言ってるんですね。どうでしょうか。ね、面白いと思います。最後にですね、この八節の言葉をもう少しだけ説明させていただきますと、正義っていう、正義を行い、正義、これミシュパートってヘブライ語でミシュパート、まあ、これは正義っていうのは正しく生きること、なんか立法を守ったり戒めを守る、そういうことじゃなくて、もう少しこう広い、大きな意味ですね。なんか公明正大に生きるって言いますか。もう一つの意味は神の義、ミシュパート、神の義とも分かれます、考えられますから、神様への信仰を持って生きるっていうふうに考えていただいても構わない。慈しみを愛する。慈しみはヘセドという言葉ですね。人を愛し、神様を愛し、人を愛し、神様を愛していくということを愛するなんです。これ大事なんです。ヘセド、愛していけっていうふうにこう言われてるんじゃない。神様を愛し、人を愛することを愛するんですよ。望むっていうか、それがとってもいいな、素敵だな、自分もそう、それを喜んでやっていく、そういう生き方をしてほしいっていう言葉です。そして面白いのが、また深いなと思うのが、へりくだって神と、へりくだってってのは、もちろんこれ一つは謙遜に、へりくだってっていう意味なんですけど、このへりくだってって訳されているこのヘブライ語は、ツァーナーって言葉です。ツァーナーっていう言葉っていうのは、一つはもちろん謙遜にという意味なんですが、もう一つの意味があるんです。それは何か、慎重にするっていう意味なんです。慎重、だから、橋を渡るときにも慎重に橋を渡るとか、慎重に作戦を進めるとか、慎重にってことですよね。急がないっていう意味です。なんかバンバンバンバンってやっちゃわない。慎重に、へりくだるってことと、慎重になるっていうのは同じ。さあなあ。なんで神様と一緒に生きていく、へりくだって神と共に生きる、慎重に神と共に生きるっていうのは、これは何を言ってるかっていうと、自分で生きちゃうと、神様と共に生きないで、自分だけの力や自分の考え、自分の思いだけで行っちゃうと、どんどんやっちゃうってことですよね。もう勢いって言いますか、自分、いい気になってる時、我々なんかそうですよね。もうどんどんやっちゃう。どんどんもうできちゃうって。どんどんことを進めていってしまう。それは自分の足、自分の力、自分の思いで、俺はできるなんて思ってる時にはですね、もうどんどん、 やってしまいますよね。それじゃダメだって言うんですよ。自分のやりたい方にどんどん生きちゃダメだ。神様と共に生きるっていうことは、慎重に生きなきゃダメなんだって言うんですよ。慎重に生きるっていうのはどういうことかっていうと、これでいいんだろうか、これでいいんでしょうかっていうふうに神様に、なんていうの、問いながら、一つ一つ問いかけて、あるいは祈ってですね、だから当然慎重になるんですよ。慎重にならざるを得ないんだ。もう一気に突き走ったりですね、走っていったり、もうどんどんどんどん自分でことを進めていく。それは神と共に歩むことじゃない。神と共に歩むってことは、慎重に生きていくんだって。そうじゃないでしょうか。神様が一体自分はどういうこの道なんだろうかな。神様はどういう思いを持ってらっしゃるんだろうかっていうことを、ちゃんと生きていくということが大事なんだよって言うんですよ。なんか自分の考えで、これが正しいって、信仰を持って神様と共に生きる。なんか神様が後ろにいてね、自分の背中を押して、やりたい方に行け、どんどん行けっていうふうに行く、そういうことじゃないって言うんです。本当に神と共に歩むっていうのは、一つ一つ、一つ一つよく考えて、一歩一歩進めていく生き方をしていくんだっていうのが、実は聖書の教えなんですね。どうでしょうか。今日、新約聖書の、ローマの信徒への手紙第12章。あれも実は、いい言葉で、今日の箇所と通じるところがあるんじゃないかなと思うんですね。ちょっと開けてみましょうか。最後に、ローマの信徒への手紙第12章の一節から読みました。291ページなんですね。これ、どういうところかっていうと、まさに、11章の25節が読みます。兄弟たち、自分を賢いものとうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち、一部のイスラエル人が固くなりになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり、こうして全イスラエルが救われるんだ。先ほどの贖いですね。救われるんだということなんです。次のように書いてある。救い方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざける。これこそ私が彼らの罪を取り除くときに、彼らと結ぶ私の契約なんだよ。と。できましたね。契約。彼らと結ぶ、私たちと神様が結んでくださった契約なんだ。新しい契約なんだ。その新しい契約、28、福音のことですね。新しい契約について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば、先祖たちのおかげで神に愛されていますと。神の賜物と招きとは取り消されないものなんだと。かつては、あなた方はかつては神に不従順でしか、今は彼らの不従順によって憐れみを受けてるんですよと。つまり、同じように愛された存在になっているんだって言うんですよ。だからですね、その契約、お互い、神様と、先ほど出てきました、婚姻関係なんですよね。だから十二章の一節、こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる、聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。つまり、その、連れ合いである夫に、私たちの妻、つまり連れ合いとして、神様に喜ばれる聖なる生贄として、自分の体を捧げていく。これが、夫婦の関係なんだっていうふうに言っているっていうのが、実はローマ書の第12章の一節なんですよね。これこそ、あなた方のなすべき礼拝だって言うんですね。なるほどな。その前提には契約関係があるんです。私たちを愛してくださっているその神様に、私たちも愛で応えていきたいなと。そのことを、そのために、その神様の愛を表すために、この地上にイエス様を送ってくださった。一人子を、捧げるほどにこの世界を愛してくださった。その愛に応えていくものでありたいと思います。お祈りをします。天の父なる御神様、アドベントの時、 あなたの私たち、この世界、私たちに対する愛をまた考えることができ、思いを馳せることができ、感謝です。どうぞ、本当に愛を持って生きることができますように、そしてあなたと共に生きることが、慎重に生きることなんだということを改めて教えてくださって感謝です。一つ一つあなたに問いながら祈りながら歩いて生きていくことができます。あなたと共に生きていくことができますように、正義を行い慈しみを愛し減り下って神と共に歩んでいく生涯とを全うさせてください。皆によって祈ります。アーメン。